さんこんにちは。日本マイクロソフトの太田です。これまでプログラミング経験がなかった方が簡単にアプリケーションを開発できる Windows App Studio を紹介させていただきます。このセッションの目的は、まず App Studio とは何かということをご理解いただくこと、また App Studio の基本的な使用方法をデモを交えて説明させていただき、実際に皆様が App Studio を使ってアプリを開発する方法をご理解いただくことです。App Studio の具体的な説明に入る前に、まずはどういった場面で役に立つのかということを説明します。昨今、開発者によって様々なアプリが開発されています。例えば、ゲームやソーシャル、ツールなどのアプリがありますが、ニュースを配信する情報発信のアプリもあります。情報発信のアプリは何もニュース配信だけに限られたものではなく、例えば営業担当者の方が持ち歩くカタログなどもアプリ化されています。その背景としては、営業担当者の方が紙のカタログを持ち歩く場合、非常にかさばったり重たかったりするので、それをタブレット向けのアプリとして持ち歩くことによって、営業担当者の方がもっと快適に営業ができるようにするというような流れでアプリ化されています。ただこのアプリ化するというところも簡単なものではなくて、例えばアプリの開発者元に対してお金を払うというふうなコストも発生しますし、変更するために現場の方たちが柔軟に対応するということもできません。例えば新しい商品が追加されたから営業担当の方がそれを追加したり、お客様向けに文言を変えてみたいということで変更するときにすぐに対応できないという問題点があります。そういった問題点を解決するために、App Studio は非常に便利なツールです。 App Studio の特徴は4つあります。まず、プログラミングが不要なウェブベースのアプリ開発ツールであるということです。プログラミングが不要ですので、これまでプログラミングをしたことがないような営業担当の方でも簡単にアプリを開発することができます。またストア向けのアプリとして配信することができますので、カタログであればタブレット向けのアプリとして発行するだとか、そういったことが簡単にできます。また、営業担当の方が使っているカタログを実際にお客様にも配信したいという場合、簡単な手順で Windows Store にカタログを上げることができますので、ストア経由でカタログをお客様にダウンロードしていただくことも可能です。また、ただのカタログではなく、お客様のフィードバックを受け取れるようなカスタマイズされた機能が必要な場合には、ソースコードをダウンロードしてビジュアルスタジオで簡単にカスタマイズすることができますので、非常に便利なツールになっています。では実際の App Studio の利用方法をデモさせていただきます。これが Windows App Studio の画面になります。右上のスタートニュープロジェクトボタンを押すとテンプレートが選べるようになりますが、今回は空のテンプレートからアプリケーションを作成していきましょう。私はビジュアルスタジオのカタログを作りたいと思いますので、VS カタログという名前でアプリケーションの作成を開始します。App Studio では合計で6つのページを持つことができますが、はじめに概要のページを作成させていただきます。文字列を一つ一つ入力していくのも可能なんですけれども、それは非常に大変なので、すでにあるオンラインのリソースを使っていきましょう。ビジュアルスタジオの概要のページから情報をコピー&ペーストしていただくことで、簡単にカタログの概要部分を作成することができました。これに加えて機能の詳細を表示するページを作成したいと思います。先ほどは上段の左から2番目 HTML というボタンを押していただきましたが、今回は下段の左から2番目コレクションというボタンを押してページを追加します。こちらの機能一覧のページではデータの持ち方を選択することができまして、アプリケーション内にデータを保持する方法、もしくはクラウド内にデータを持って全てクラウドから通信して持ってくる方法がありますが、今回はデータはアプリケーション内に持ちます。どういったデータを持つかは自分で定義することができますが、アドデフォルトボタンを押していただくことでよく使われそうな項目というのを追加することができます。今回はサブタイトルは使わないので、タイトル属性、イメージ URL 属性、ディスクリプション属性を残して、コンフィルムボタンを押します。そうすることで、機能一覧のページは追加されました。ここに、 データを追加したり、レイアウトを変更したりしていきます。エディットボタンを押していくと、機能一覧のページの詳細編集ができるようになります。左側のボタン、ページーズというところがレイアウトを変更する部分。右側のデータというボタンを押すと、データを編集する部分が表示されます。ここで、エディットデータというボタンを押していただくと、データコレクションを編集できる画面に移ります。ここで、クリエイトニューというボタンを押していただくと、タイトルを入力したり、画像を選んだりすることができるようになります。ただ、すべて入力するのは非常に時間がかかるので、今回はあらかじめ作っておいたデータをインポートします。このように、誰かが作っているデータというのを簡単に入力して、カタログを作成することができます。今度はレイアウトの部分を見ていきましょう。先ほど入力したデータをどのように表示させていくかというのを選択できる画面なのですが、先ほどのデータのタイトル列をこのタイトルに割り当て、イメージ URL をイメージというところに割り当てていきます。また、こちらは一覧を表示するページなのですが、詳細を表示するページについても編集ができます。タイトルにタイトルを、ディスクリプションにディスクリプション列を、イメージ URL にイメージ URL を紐付けることで、データを表示することができるようになります。このようにデータが実際に反映されることが確認できると思います。では、改めてコンテンツ全体の編集に戻っていきましょう。先ほど入力したような HTML の情報であったり、もしくは詳細な機能一覧の情報に加えて、RSS から最新の情報を引っ張ってくることもできます。上段の左から1番目のボタン、RSS のボタンを押していただくことで、ブログなどの最新の情報を引っ張ってくることができます。今回は、ビジュアルスタジオ日本チームのブログを引っ張ってくることにします。このように URL を貼り付けるだけで、簡単に最新の情報をユーザーに届けることができます。これに加えて、YouTube の動画を配信することもできます。ご自身のプレイリストを表示させることもできますが、そういったプレイリストなどがない方は、サーチと選択していただいて、どういう文字列でサーチしたいかを設定してください。こちら選択していただくことで、ビジュアルスタジオという文字列で検索した結果のビデオを表示させることができるようになります。これで私のカタログの機能の追加は全て完了しました。紙のカタログに比べて、アプリらしいビデオや最新のブログ情報などを挿入することができました。では、ちょっとこのままではデザインが寂しいのでデザインを変更させていただきます。デザインの画面でバックグラウンドの色であったり、文字列の色を変更することができます。また、背景の画像などを設定することもできます。このように少しの操作だけでアプリケーションのデザインを変更することができました。デザインが終わるとフィニッシュボタンを押してアプリケーションの発行を行います。すでに動作するアプリケーションの完成はしているんですけれども、今回はソースコードが発行できて、ビジュアルスタジオで開くことができるところまでお見せしたいと思います。ジェネレートボタンを押すとソースコードの発行が進みますが、10秒もしない間に終わります。こちら、ダウンロードボタンを押していただくと、ソースコードのダウンロードが開始します。ダウンロードされたソースコードは ZIP 形式にまとまっているので展開して、ソリューションファイルを開くと、Visual Studio で編集することができるようになります。もちろん、自分のタブレット上で動作を確認することもできます。動作を確認するためには、左上の再生ボタンのようなボタンを押していただくことで、動作の設定を確認することができます。このように実際のタブレット端末上で動作を確認することができるようになりました。実際にビデオを再生することもできます。またこのように動作を確認するだけではなく、実際にダウンロードしたソースコードを編集することも可能です。もしお客様とのやり取りなど、 カスタマイズした機能などを追加したい場合には、ぜひ Visual Studio を使って追加していってください。デモは以上になります。クリックなどの簡単な操作を通して、簡単にアプリケーションが作成できるということをご理解いただけましたでしょうか。こちらに App Studio のリンクも用意しておきましたので、ぜひ App Studio を活用してアプリケーションを開発してみてください。また、ダウンロードしたソースコードを編集する Visual Studio のダウンロード先リンクも表示しておきましたので、機能をさらにカスタマイズしたい方はぜひご活用ください。以上で App Studio のご紹介を終わらせていただきます。皆様がご活用いただけることを非常に楽しみにしております。